皆さん、明けましておめでとうございます。ただいまより1月1日元旦礼拝を始めてまいります。それでは最初にご一緒で賛美いたします。新聖歌166番、意向尊厳栄誉をもって主を賛美いたします。続きまして、主の祈りをご一緒でお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をたたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すことなく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何とのものになればなり、アーメン。
続きまして、信仰告白をいたします。使徒信条をもって信仰告白をいたします。
使徒信条。我は天地の罪主、全能の死なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の死なる神の右に立ちたまえ、賢いより来たりて、生きれる者と死にたる者を裁きたまま、彼は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、
どうぞご着席ください。続きまして聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書ヨシュア記一章九節の御言葉をお読みいたします。旧約聖書の381ページにございます。お読みいたします。ヨシュア記一章九節、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたの神主があなたと共におられるのだから。以上です。今日は信仰の拡大と題してメッセージを取り次がさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして新たに2022年が始まりました。この年どのようなことが起こるのか、私たちは予測ができませんけれども、たとえどのようなことがあっても、全能の神様が共におられる、この信仰をもって私たちは進みゆくものとしてくださるようにお願いいたします。こうして元旦礼拝でお一人お一人が主の御前に出させていただき、そして目には見えませんけれども私たちを愛し、またその一人子を十字架にかけて私たちのすべての罪咎を許し、また私たちを神の子として受け入れてくださる神様が共におられることを信じ感謝いたします。どうぞまたこの新しい年をも全能の神にすべてを委ね、また私たちは信仰を持って共に歩んでいくことができますように、どうか日々の生活の中に私たちと共におられ、ご自身の御心を聖書の御言葉を通して知らしめてくださり、また私たちも忠実に従って歩むものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ御言葉通りに私たちが生きることができますように、また神様の豊かな恵みと祝福に預かり、喜びと感謝を持って主に仕えるものとさせてください。どうぞ今からの御言葉の時をもお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さん改めまして明けましておめでとうございます。こうしてまず礼拝をもって一年を始めることができることを本当に心から嬉しく思います。昨年もコロナ感染が全世界的に流行しました。また新たな変異株も出てきているということを私たちは聞くわけですけれども、何よりも私たちは自分自身の心の中に神様の平安を与えていただき、そしてまた神の御声、聖書の言葉をいただいて落ち着いて行動するものとさせていただきたいと思います。この新しい年、何が起こってくるのかは予測はできませんけれども、全能の神様は私たちと共におられ、守り、また豊かな恵み祝福を与えてくださる、そのことを私たちは信じて共に歩ませていただきたいと思います。今日はこのヨシュア記一章九節の御言葉を開かせていただきました。このところには神様の命令の言葉があります。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ。ヨシュアに語られた言葉であるわけなんですけれども、この21世紀また新たに2022年この年を歩んでいく私たちにも、強くあれ、大きくあれ、そのように語られておられます。ヨシュアは新たに このイスラエルの民を率いて約束の地カナンに入っていくわけですけれども、40年の間モーセがエジプトからあのイスラエルの民を率いてアラノを旅していきました。そしてやっと約束の地にたどり着いたわけですけれども、なんとそこには先に住んでいる人たちがいたということであるわけなんです。しかも彼らは神様に従わないような不従順な人たちでありました。せっかくこの約束の地に着いたわけですけれども、さらにそこにはこの信仰によるところの戦いがあったということなんです。だから私たちも一難去ってやれやれと思う時があるんですけれども、しかしそれで決して終わることはない。しかし私たちには全能の神様が共におられる。そして神様は私たちに約束を与えてくださっておられるということです。あのヨシュアが一体何が優れていたんでしょうか。明確なことは、彼はこの信仰があったということです。そして彼はさまざまな困難に直面するということが起こっているわけなんですけれども、信仰に立って物事を考え、また神様に祈り、行動する人であったということです。そしてそれは私たちにも当てはまることではないだろうかと思います。私たちも完全な人間ではありません。また自分自身が失敗する。しかし私たちには全能の神がおられるんだ。そしてこの神様が共におられるならば恐れることはない。その信仰を持って私たちも物事に当たるものでありたいと思います。実はこのカナンの地に入るずっと以前に、彼らはこの神様が与えられるその地をモーセの命令によって偵察するということがあったわけです。12人の石膏が選ばれました。そしてその中に実はヨシュアもいたわけなんです。そしてもう一人の人、カレブという人も一緒に行きました。そこは素晴らしいところであったわけです。父と水の流れる豊かなところだ、まあ、エシコルっていう谷があるんですけれども、そこで採れたブドウの房、なんとそれは二人でもう天秤棒でもって担がなければ持ってくることができないほどの大きなものであった。彼らはそれらを持ってモーセのところに報告をしたわけです。ところが10人の人たちは、確かにそこは豊かな土地であるけれども、アナク人というような強大な人たちが住んでいる、とっても自分たちがそこに行って住むということは不可能ですと言ったわけです。しかしヨシュアとカレブは違いました。確かにアナク人たちは住んでいるけれども、神様が共におられるならば恐れることはない。神様は与えてくださっておられます。彼らは信仰を持ってそこに行きましょうと言ったんですけれども、10人の人たちは反対した。その結果どうだったんだろうか。神様を信じなかった人たちはアラノで終わってしまった。しかし神様が約束の地を与えてくださる、そのことを信じたヨシュアとカレブは約束の地に入っていくことができたわけです。そしてヨシュア記の後を見ていくならば、彼らはそれを攻め取って自分たちの領土として拡大していくことができた。神様は共におられ、そして彼らに勝利を与えてくださる。私たちに対する神様の約束は、ヨシュア記にあるような領土拡大というよりは、むしろ信仰の拡大。私たちが神様を信じて、そして土地を増やしていくというのではなくて、 信仰の領域を拡大していく。不可能なことが可能になる。そのことを神様は私たちに約束してくださっておられます。だから私たちがこの身体的に体が強くなるとかですね、または個人の能力が高められる、あるいは与えられているその賜物を生かすということよりも、むしろ信じるというその信仰が強められる、引き上げられる。だからたとえ自分が弱くても、能力がなくても、私はあの人よりも劣っている賜物が少ないんじゃないかというようなことがあってもですね、信じる信仰によって不可能が可能となり、また神様が豊かに祝福してくださる、その恵みを受け取るということであるわけです。ですからこの新しい年、一体どのようなことが起こるかは分かりません。しかし私たちはこの小さな信仰、イエス様はからし種一粒ほどの信仰があるならば、やがては鳥が宿るほどに大きくなる、成長する、約束してくださったわけですけれども、私たちは何よりも信仰を大きくしていただいて、そしてまた神様を心から喜ぶ、そのようなものとさせていただきたいと思います。神様が約束の地カナンにヨシアを立てて入る以前に、なんと信仰の父と言われたアブラハムに約束されました。この地をあなたの子孫に与える。そしてそのことがヨシアによって実現したということであるわけです。先ほども言いましたように、先にそこに住んでいる人たちがいたわけなんです。しかし神様は、恐れてはならない、おののいてはならない、そのように言われました。彼らは信仰が励まされて、そして神様の命に従って、そのカナンの地に入っていった。まあ、3節を見ますと、私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。不思議な言葉です。すでに与えている、もうモーセに先に約束した、もうそれはあなた方のものだ。もう信仰の先取りです。信仰というのはまだ見ていない、実現されていない、そのことが必ずなる、それを確信することが信仰であり、保証として与えてくださる、それが信じるということであるわけなんです。神様は必ず約束してくださったことを与えてくださるんだ。まず私たちはそのことを信じるものでありたいと思います。そしてあなた方が足の裏で踏む場所はことごとくと言われました。足の裏で踏む、それは実際に行うっていうことなんです。いくらその御言葉が与えられてできるって言われてもですね、実際にカナンの地に入って歩かなければ、そのところは自分たちのものにはならない。だから信仰には実践が必要であるっていうことなんです。信じたら必ずそのことを行う、そうするならば神様はそれを実現してくださる。そのことを行うのは実は私たちではない、神様が約束されて、そしてそれを与えてくださるんだということであるわけです。ですから私たちは信仰を持って、信じて、もうこの約束のですね、第一歩を踏み出すものでありたい。ですから元旦礼拝っていうのはまさにその一歩を、新しい2022年始めていくということであるわけです。私たちは信仰を持って踏み出していきたいと思います。そして彼らは 神様から励ましの言葉をいただきました。それはこの1章9節の後半にありますけれども、あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだから、それが神様の約束であったわけなんです。あなたが行くところどこででも、どんな場所でも、またどんな境遇の中にあっても主があなたと共におられるということであるわけです。それが私たちの信仰、まあ難しい言葉で言うならば臨在信仰、神が共におられるということであるわけです。まあ、この街道が立ってちょうどもう丸40年になります。1981年の秋にこの街道は立ちました。まあ、その前は酒蔵レンガ造りの街道であったわけなんですけれども、まあ、私もその時、古い街道にいたわけです。そして街道の横にはその絵がですね、模造紙で描かれていました。もう灯台の絵が描かれていて、そして新しい街道のために献金をするというようなことであったわけなんですけれども、まあ、新しい街道が建てられる、でも私はそれが何か夢のように思われたわけです。本当にこんなところに街道が建つんだろうか、もう半信半疑でありました。しかし神様は働いてくださって、そしてまた一人一人が信仰を持って捧げていった、この街道が建ったということであるわけなんですけれども、あの古い街道の礼拝堂の前にこの御言葉が掲げられていたわけです。出エジプト記の33章14節、まあ、当時は文語訳の聖書の言葉で、我自ら汝と共に行くべし、我汝をして安らかならしめんとですね、その御言葉がいつも掲げられていた。神様が共に歩まれる、その信仰を持って私たちは歩み出していったわけですけれども、神様は祝福を与えてくださって街道を建て、そしてまたご自身の栄光を表してくださった。まあ、私たちは過去の栄光にとどまる必要はないわけです。さらにここから私たちは前進していく、そして神が栄光を与えてくださる。この年何が起こるかは分かりません。しかし足で踏む場所を与えるとですね、神様は約束してくださっておられるわけです。そして信仰の第一歩を踏み出し、そしてこの年一体神様は私たちを通してどんなことを実現してくださるのか、信仰を持って私たちは共に歩んでまいりたいと思います。主があなたと共におられる、そのことを信じて私たちは共に歩まさせていただきましょう。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうして新しい2022年始めてくださりありがとうございます。あのヨシュアに語られたように、今この新しい年を始めた私たちにも、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、語ってくださることを感謝いたします。コロナの感染がもう一昨年から始まり、そしてまたまだまだその勢いは衰えないような状況の中にありますけれども、大きくあれ、強くあれと神様は励ましてくださいます。また何よりもあなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられると、この約束を与えてくださり感謝いたします。全能の神が私と共にいてくださる、この信仰を持って新しい年主と共に歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。 礼拝に出席してくださったお一人お一人に、主よ、あなたが昨年に勝るところの祝福、また恵みを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に主を賛美いたします。新聖歌170番持って主を賛美いたします。それではご起立できる方はご起立いただきまして、正栄新聖歌63番を賛美し祝祷いたします。は我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しい交わりが我ら柏原教会全改修の上に今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。以上で元旦礼拝を終わります。